東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りしてまいります。さて11月は1ヶ月間にわたって JPX アカデミーについてお話しさせていただいてるんですが、今回はですねデリバティブについてお話伺ってきました。ご登場くださるのはシンプレックスインスティテュート代表取締役の伊藤祐介さんです。
デリバティブの専門家の方に出ていただくというのはなかなかないケースですよね。
ないですよね、はい、伊藤社長はですねソロモンブラザーズアジア証券、今のシティグループですね、そこにいらっしゃって株式部長だったり株式デリバティブトレーダーとして活躍されたんです。その後もインドスエズ WI カー証券などで経験をされまして、で現在は大学などでも講師を務めていらっしゃるという方なんですね。なかなかデリバティブの専門家ってそうそうたくさんいらっしゃらないような感じがしますよね。
現場で担当されてる方いますけど、今も先生になって教えられてる方ってのはなかなかね、はい、レアな方ですよね、
はい、伊藤さんに聞きましたらですね、海外ではもう本当にこのデリバティブが主流でマーケットが動いていて、日本まだまだそういう感じではないですよね、はい、なので今回の話私も興味深く伺ってきました。それでは聞いていただきましょう。ゲストはシンプレックスインスティテュート代表取締役の伊藤祐介さんです。今回はどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
伊藤社長はいつも JPX アカデミーでデリバティブに関する講義を行ってくださっているそうなんですが、まずどんなものなのか教えていただけますか。
はい、元となる証券、あるいは商品ですね、これを現証券というんですが、これが何であるかによっては多少違いがあります、うん、しかしながら今ここで話をするとすれば、多分株式とか債券とか為替とか、商品、そんなもののお話だと思うので、そこに限って言うとですね、大きく分けて先物とオプションといったデリバティブ取引があると思います、
うん、はい、先物とオプションですね、
はい、簡単に言っちゃうと先物取引というのは将来のある時点における現証券、株式なら株式の価格についての取引と考えてよろしいと思います、はい、うん、でオプションというのはその現証券をある価格で買ったり売ったりする権利の取引のことだとお考えいただければ、うん、よろしいかと思います、
はい、権利っていうとよくコールとかプットとかっていう言葉を聞くことがありますが、はいはい、それと考えていいわけですね。
買う権利のことをコールオプション、はい、売る権利のことをプットオプションなんて呼んでます、
はい、後ほど詳しく伺っていきますけれど、はい、そのデリバティブ取引というのが、はい、一体どんな役割を持って生まれてきたのか、うん、そのあたりも教えていただけますでしょうか。
もともとは昔からあるんです。いわゆる簡単に言っちゃうとヘッジって我々言うんですね。例えばマーケットが大きく下がっていったりするときに、うん、例えば先物を使うことによってで下落から生じる損失、はい、それを小さくしようと、うん、そういう使い方が最初にあったということで、そして実際それは現在でもやられてるわけです、うん、とても大事な取引の一つですね。それをヘッジ取引というんですけど、はい、その辺から始まったらしいですね、
うん、リーマンショックであるとか、はい、サブプライムショックっていうものが続いて、はい、10年に一度は必ず起こって、はい、もしかしたらこれから先もっと多発するショックがたくさんあるんじゃないかって言われてる時代の中、やっぱりこういうデリバティブをうまく活用していくっていうことが必要とされてるわけなんですね、
おっしゃる通りですね。個別の株だけもしもやってるととっても大変だと思うんですよ、うん、そういう時にこの先物あるいはプットオプションとかそういうものを使って下落から逃げることができると言いますかね、そういうことができるととっても収益率変わるんですね。だからその辺の技術として道具だと思っていただけるといいと思いますけれど、
うん、うまく活用できたらいいなと思ってらっしゃる方も多いと思うんですけれども、はい、もしかしたらちょっと怖いんじゃないかなと思われている方も中にはいらっしゃると思うんですね、うんうん、
当然ながら安全な投資っていうのはなかなか考えづらいものでして、いや危険じゃないんだよ安全なんだよとは私は言いません、うん、この現物株がデリバティブに比べたら安全であるとお考えの方多いと思うんですけど、性格が違う。つまり例えばどっかまでお出かけになるときに、歩いていくという場合がある、う
ん、はい、
から車で自分で運転していくっていう2つ選択肢があると思うんですね、
ええ、
で歩いていけば距離が遠ければ時間がかかる。でも かなり安全に行かれる、うん、車で行っちゃうと早く着く、
はい、
でも事故を起こすかもしれない、たら大怪我をしてしまうかもしれない、この2つの違いがあるでしょ。ちょうど現物株とデリバティブっていうのはこの関係にあると思った方がいいと思います、
うん、
つまりまあどちらが現物株かってお分かりだと思いますけど、
はい、
ちょうどデリバティブはこの車の方で便利なんですね、使い勝手のいいものなんですけども、コントロールを誤れば痛い目に遭うと、うん、でもこれ車が悪いんじゃないんですよ、痛い目に遭うの、なるほど、
はい、運転の仕方ですよね、
運転の仕方の問題であって、そうなんです、車が悪いからじゃなくて、
はい、
扱い方が間違ってるんだよということになると思いますね。
なるほど、あの世界的に見てこのデリバティブというものはマーケットではよく使われているものなんですか、は
い、どちらかというともうマーケットではデリバティブが主流です。
あ、個別株ではなくて、
はいはい、デリバティブの方があの全体的な取引の量ももうずっと多いですし、株の世界だけではない、債券だって商品の世界でももうデリバティブの方がむしろメジャーですね。
そういうふうに聞くとさらになんかこううまく使いこなさなきゃいけないかなという気分にもなってきますけれど、ね、先ほどあの先物とあとオプションが2つあるとおっしゃいましたけれども、はいはい、それぞれをちょっと詳しく教えていただけますか。
はい、例えばですね、まあ、日経平均今日の終値を仮に1万7000円だとしてみましょう。
はい、
でじゃあ私があなたにですね、明日の終値、ね、
うん、
は一体どう考えるって聞いたとしますね、
はい、
例えばあなたがいや明日はもう1万7000を超えるよと、そしたらですねこの場合日経平均の先物を買うという行為を取るわけです、うん、じゃあどういうことになるかというと、もしも明日予想通り日経平均が1万7000よりも高くなったとしましょう、うん、例えば1万7500円、そしたら1万7000よりも500円上がったわけだからその500円差し上げますよと、で逆に私は500円失うわけですね、
はい、
で反対に予想が外れて1万、まあ、例えば6800円になっちゃったとすると1万7000円よりも200円下がったわけだから、
はい、
私に200円ください、とてもフェアな取引だと思うんですけど、うんうん、この取引が実は先物なんです。
は
ー、で今日の時点で話を持ちかけた時ですね、お金のやり取りありました？
今はないですよね。
ないですね。
結果が出てからですよね。
そうですね。つまり明日の終値が出てからお金のやり取り、つまり損益だけをやり取りするってことですね、これが先物の特徴なんです。いわゆる担保としてのお金を積んどいてもらわないといけない、まあ、多少ですよ、1万7000円だから1万7000円というわけじゃなくて、まあ、本当に少ないお金、だいたい20分の1ぐらいの金額をそこに積むっていうやり方をします。これを皆さんもご存知だと思いますけど証拠金と呼びます、
はい、
したがってこの証拠金を積む、そして将来のある値段を考えるっていう取引ですね、うん、これが先物です。
はい、そしてもう一つのオプション取引というのは、はい、
オプションの方はですね、じゃあ今の例をもう一度使わせていただきましょう、
はい、
じゃあ明日1万7000円よりも上がると思ってらっしゃるわけですよね、
はい、はい、
じゃあ1万7000円よりも上がったら、
うん、
その上がった分のお金は差し上げます、でも下がってもあなたは何もする必要はありません。
すごくうまい話に聞こえますけど、
うまい話ですよね、はい、うまい話すぎるのでただで手に入ると思ったらこれ詐欺です、普通、
はい、
ですからこれにはお金がかかるはずです。これは一種の権利になるわけですね、うん、上がった時にお金をもらえるという権利ですよね、
うん、
でこういう権利を手に入れるのはこれはただじゃないわけです。したがって私に何がしかのお金を払わなくちゃいけない、お金を払ってその権利を持って明日を迎えると、こういうわけです、う
ん、権利を買う、
買うということです、うん、これがコールオプション、上がった時の権利です。当然反対側に今度は下がった場合の権利も考えられるでしょう、
はい、
これがプットオプションです。ただこれだけのことなんです、
う
ん、
これをこううまくじゃ使いこなすための何かこうアドバイス、はい、コツみたいなものってありますか。
うん、その上手に売買をするっていうんではなくて、これも一種の道具ですから、
はい、
使いこなすために必要なことって絶対あるわけですね。当たり前のことですけど多少は車の運転でも勉強せんといかんわけですね、
はい、
ですからこのデリバティブもやはり勉強するわけです。例えばその普通の株を売買するのでもその企業について調べたりするし、いろいろとチェックはされるはずです。デリバティブも全く同じことで多少の勉強が必要になってくると、うん、とまあ、よくそう言うとですね、多くの方がいやデリバティブって数学とか知らないといけないのってこう聞かれるんですよね、
はい、
もちろんね、足し算引き算はできなきゃダメです、これはね、
はい、
小学校レベルの算数はさすがに必要でしょうけど、これ投資家の方は当たり前のことを言ってるわけで、ですからまずはその最低限の勉強っていうのはやった方がいいと思います。
はい、仕組みであるとか、
仕組みであるとか、はい、制度、あとは、まあ、今私が簡単に説明したようなマーケットの動きに対してですね、うん、コールはどういう時に利益が出るの、損が出るのっていうようなことをちゃんと勉強した方がまずは絶対必要です。
はい、
それからまあ付け加えるならば、意外とデリバティブっていうのは簡単なんだっていうことをまずその自分に言い聞かせてほしいと思います。
はい、
それを最初から難しいなって思ってるとなかなか怖がってっていうか、体がこう覚えようとしないってところがある。
拒否反応から入っちゃいますもんね。
そうなんですね。ですからそんなに面倒なものじゃないと、
はい、
だって何十万人っていう投資家の方がやってるわけですから、うん、そんなに難しいわけではないんですね。
うん、この番組を今聞いてくださっている方の中には、個別株は取引してるけれども、はいはい、デリバティブはまだなんだよ、でもやってみたいんだよなっていう方も多いと思うんですね。うんうん、何かこう合わせ技でなんか、
合わせ技、もちろんもちろんあるんですよ、そういうやり方。はい、例えばの話なんですけど、まあ、個別の株を運用するという時にデリバティブを使うとすれば、先ほどちょっと申し上げたその下落時のヘッジっていうのはあると思いますね。はい、そういう使い方以外にですね、もっと個別の株に依存したやり方もあります。
うん、
形が違うオプションなんです。これいわゆる株オプって我々呼んでるんですけど、
はい、
その株オプっていうのを使うと、トヨタ自動車の株についてとかですね、ソニーの株についてそのオプションを組み合わせるっていうことができます。トレンドが分かりづらいようなマーケットの時だと、例えば株を買い持ちしている方が、うん、その株についてのコールオプションを売るっていうやり方をすることができます。うん、
はい、
これをカバードコールって言いましてね、とても分かりやすい戦略だと思うんですけど、その株持ってコールを売ると、これをずっと続けていくっていうことができます。
うん、
でこれによって通常の株だけを運用するのに比べると少し収益率が上がりますね。
得意なところから入っていって、うん、効率的に資金を運用していくっていうやり方ですね。
はいはい、今現にもうすでに株をお持ちであれば、はい、それができるかどうかをちょっと確かめてみるといいと思います。
はい、これからデリバティブを始めたいという方にアドバイスできるとしたら、最後にどんな一言でしょうか。
まずその勉強しましょうっていうのが簡単なアドバイスなんですけど、はい、勉強っていうと皆さんこう固くお考えですぐ本屋さんに行っちゃう人いるんですけど、まあ、そこまで何も本をガリガリ読む必要はないと。例えば取引所が年に何回か赤字にでデリバティブの勉強会をやってらっしゃいますので、
はい、
そこにまず行ってどんなものかってことをまず聞いてくると、
うん、
まあ、その辺から始めるといいかなと。うん、まあ、しかしながら取引所がちょっと遠いよって方もいらっしゃると思いますんで、
はい、
まあ、そういう方にはですね、実はとてもタダで勉強できる素晴らしい方法がありまして。
何でしょうか。
それがですね、大阪取引所から提供されている、
はい、
OSE 先物オプションシミュレーターという、うん、実はツールがあります。これネットでできます。はい、
うん、
これはタダなんです、使うのは。
はい、
実は取引所がとても大盤振る舞いでタダで提供されているこの学習ツールがあります。このツールを使うと、もう基礎からかなり高度な戦略まで勉強ができると思います。
はい、
これをぜひお勧めします。
わかりました、まずは試してみます。
はい、ぜひお勧めいたします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
東証プラスシュ
ー JPX 日本取引所グループでは、投資家の皆様に向けて様々なセミナー、イベントを開催しています。これから投資を始めようという方には、プラスユー日本応援全国キャラバンを、ステップアップを目指す皆様には、金融商品の解説や最新の経済理論など資金を管理運用するための情報を提供しています。まずは JPX 日本取引所グループのホームページにお越しください。
さて、今回のゲストはシンプレックスインスティテュート代表取締役の伊藤祐介さんでした。
なかなか興味深いお話結構いただきましたね。
そうですね、はい、ぜひ興味を持っていただいた方は JPX アカデミーに参加してみてはいかがでしょうか。うん、東証プラスユーマーケットから日本も元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。